皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
しましたか？
QSI
アマチュア無線に QSI はつきもの。でも人生だって QSI の連続じゃありませんか？
厳しい。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社の提供でお送りいたします。 It's time for QSY. Do you copy? Shall we start?
こんばんは、 JK1 ブラボーアルファノベンバー田中です。噛んじゃいました、
ね。JH1 オスカーセーラーブラボーの小浜です。
もう6月になりまして梅雨の季節、当然梅雨の季節なんで天気悪いんですけども、うん、やっぱりね季節感がないよね。なんか暑かったじゃないですか。
あ、そうなんですよ。
で急になんか寒くなったりしてね、全然こうなだらかに上がっていくっていう感じじゃなくて梅雨に入っちゃうんでね、うん、まあ日本おかしいです。
サトーパース
サトーパンツ、サトーパンツ、サトーパンツ、
パンツじゃないよ、サトーパーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、サトーパーツ。
あなたの町、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
あの頃は電話帳だった。
今日も前回引き続きまして、国家試験の、
はい、
お話を少ししたいので、タイトルはあの頃は電話帳だった、うん、でメールをいただきました。これをご紹介いたしましょう、はい。北さんからいただきました。埼玉市の北さん、 JI3AES、 いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。前回の放送で田中 OM の荷山の試験問題の話がありましたね、うん、しましたよね、国家試験のね、うん、無線従事者国家試験は昔も現在も問題は持ち帰りになっていますので手元にあって大丈夫です。
そうでしたね。
よかったね、これね。
間違って持って帰ったね。
かっぱらったかもしれないと思ったらこうやって北さんが言ってくれましたね。僕は安心しましたよ。
よかった。
40年前にかっぱらっ、ね、罪があった。
そうよかった。
よかった。お互いが晴れて。ね、よかったです、うん。放送を聞いて私もあったかと探しましたら、昭和62年の問題集はありましたが、持ち帰った問題は出てきませんでした。
うん、
まあ、大体捨てますわね。うん、どっか行っちゃうね。ただなぜか添付しました昭和60年に受けた電話級無線通信士の問題残っていましたので、荷山の問題もどこかに残っているような気がします、
うん。
さて以前にメールしましたが、職場を QSI してから毎朝東京駅の前で時間を調整しながら 144-430FM で CQ を出しています。あ、そうですね、朝からやってるってのはすごいよね。
すごいですね。
もういや、北さんね、お病気なさって今もうこの無線をこれだけやるだけの元気があれ余ってるってことですよね。
しかし朝はなかなか皆さんマイク握らないんじゃないんですか。
そう思いますけどね、うん、なかなか空振りの日が多いのですが、うんうん、まあそうでしょうね、
う
ん、朝平日のね、
そう
そう7時とか8時ですもんね、それでもたまに応答をしていただいて5分程度更新をしています
。東京駅で、
時計機の前で、すごいな、
すごい。
そんな5月18日は JK2 のコールサインの局から応答いただきました。信号は5級ですので東京に来られている方かと思いましたら、静岡県熱海市の固定局で驚きました。飛んでくるんだね、東京駅に行くまで。なんでだろうね、あんな周りにビルがいっぱいあるのね。その方の話では、うん、その日はダクトが発生していて茨城まで聞こえているとのこと。
そういうことか、
うんうん。そうは言っても私の無線機は 2.5W と 0.5W じゃなかったかよ。そう、ね、小浜さんと違って ね2W 多いよね。
2W ね、
多いね。 2.5W と短いヘリカルアンテナですので、よく、熱海まで飛んでいったものです。 これはだけど面白い QSO でしたね、うん、こんな出会いがありますので、無線は楽しいものですので、また引き続き駅前運用します。そうそう、昨年お便りしました横須賀の記念館ミカサでのモールスイベントが今年も6月に開催されるようですので日程を調べて今年は電車で行って、前回車だったんですかね、今年は電車で行ってビールと無線機を持ちながら散策しようと思います。ビールを持ってというのがね、下さんらしいところだと思いますが、うん、メールありがとうございました、
うんうん、そうですね、北さんのイメージ朝からビールってイメージですね。
朝からもうハムフェアではね、うん、私たちのあのブースに来た時はもう一杯飲んできたんです
。もう見てすぐ分かりましたよね、
飲んできたんですよって言ってますすごいなと思いますけどね、さて北さんがあのメールにありました電話機無線通信士のお話をしたいと思います。私も電話機無線通信士というのを、ね、取ったことがありまして、はい、これはですね、どういう免許か今ないんですよ、今はもう、うん、免許制度変わってないんですが、これは船舶局の空中線電力 250W 以下の無線電話ファクシミリおよびテレメーター、陸上に開設する無線局各航空局および放送局を除くの空中線電力 125W 以下の無線電話ファクシミリおよびテレメーター、レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの、電話アマンの操作の範囲に属する操作、蒸気1から2に上げる操作以外の操作のうち、海岸局の空中線電力 250W 以下の無線電話ファクシミリおよびテレメーターの操作で1通または2通の指揮のもとに行うものというのがこの電話機通信士の免許の範囲なんですよ。
思った以上にワット数大きいですね。
大きいですよね、うん、今なくなっちゃって、うん、これに近いのがあの海上4級通信士っていうのかな、はい、そういう免許になったんですけども、うん、この電話機通信要は海でも陸でも使えるということですよね、うんうん、で、主にこれはね、漁船の方が使う免許らしいんですよ、
うん、
ですからその今海上4級通信士に、まあ、移行したんだと思うんですけども、うん、私この電話機通信士というのを電話機無線通信士というのを取ったのはですね、うん、荷山を取ってから取ったんです、はい、そうするとね、荷山の取ってる人だと無線工学が免除なんです。おかしくないですか、アマチュアを取ってるとプロの免許免除になるんですよ、
まあ、やっぱり2級のあの問題は難しいですよ田中さん。
あ、難しいかもしれないですね、うん、だけど電話機無線通信士っていうのはそれこそ海の無線を扱うのでロランとかデッカっていうね、うん、電波工法も試験の範囲なんですよ。日本はその電波工法の範囲なんかそれないじゃないですか。
いやでもこれね、漁師さん取るのちょっと敷居高くないですか。
うーん、かもしれない。
大変ですよこれ、
ねえ、うん、だから私としては荷山を取ってからの電話機無線通信士って免許を取りまして、うん、まあ、今まで使ったことがあるのは昔 JAL の、監査指導員っていうのにもう二十何年前やったことあるんですけど、うん、その時にアマチュアガイダンス関東っていうのがありまして、はい、こうあのガイダンスを流す無線局なんですね。それを扱う時はアマチュアの免許じゃできないんでこの免許を使ってあの電波発砲したと、うん、発射したということがありますけどね、
はいはい、
まあ、そういうわけで電話機無線通信士のお話でしたが、うん、まあ、とにかく北さんのお話が面白いの、とにかくこの朝から無線をやるっていうのが面白いんですよ
そうですよね、
朝からやる元気ね、
うん、
私だったら朝無線やったら仕事場行っても仕事したくなくなりますけどね、
うん、東京でね、その首都高を走ってる時にこう声出したりするんですけども、はい、それでも夕方ぐらいですよね。なかなか応答ないもんですよ。
ないですよね、
うんうん、
やっぱりね、あの平日っていうのは電波出してる人がいかに少ないかってことだと
思う。そうですよね、う
ん、ね、そんな中で一曲でも多く無線をやろうと思ってるこの北さんのもう努力というのは頭がさ、
ちょっと見習わなきゃいけないな俺、ね
また楽しいメールをお待ちしてます。北さんありがとうございました。
ありがとうございました。
では音楽です。今日はね、3曲とも全部映画音楽を持ってきました。パシフィックリム、これオリジナルサントラなんですが、トム・モレノという方のフィーチャリングです。ではどうぞ。
無線のことなら
あ何でも揃う富士無線電気。
アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろんオプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。 富士無線電機は秋葉原、名古屋、成田、千葉、佐倉、ウェブ検索は富士無線電機でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ
お安くします。富士無線電機。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作の時間がやってまいりましたけども、まずはメールから紹介したいと思います。
はい、
田中さん、小浜さん、こんばんはから始まります。このメールは、JR6INO ポータブル1の藤井さんからです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつもありがとうございます。
大田区に住んでいる息子が5月19日に泊めてほしいとの連絡、5月20日に横田基地有効祭があるので、私は家が近くて便利とのこと。私の家が近くて便利という
です、ね、藤井さんはね、横田の近くに住んでらっしゃいますよ。
泊めるのは問題ないのですが、狭いアパートなので寝る場所は私のシャック部屋しかありません。
それ幸せじゃないですか。
いや、どうなんでしょうか、ね、
幸せじゃない。無線の部屋に寝れるなんてこんな幸せなことないじゃないですか。
まあでもそれは人を選びますけどね。X が地震が来たら無線機の下敷きになるかもしれないから気をつけろよというので、
まあそうだろうね。
まあそうなりますよね、
普通は。
落下防止していると言って納得させて寝させました。ブルーインパルスが来るって話なので X と私も行こうかと話したのですが、去年の入場者数が10万人超えとのネットの記事を見てやめました。息子は一泊していそいそと出かけていきました。田中さんは行きましたか？
いやー、仕事でした。
ああ、
そういうよりやっぱりそう、混んでるとこはね、遠慮しますね。
ちょっとね、大変ですよね、もう。息子は小学生の時に4年の国家試験を受けて免許を持っているのですが、開局はしていません。でも飛行機が好きで航空無線をよく聞いているとのことです。ところで以前から思っていたのですが、小浜さんのコーナーの音楽はものすごくお気楽な感じですね。小浜さんにぴったりしっくりな感じでいいですね。で、まあ、これ夏日さんの作曲なんでしょうかということなんですけども、まあそういうことになりますか。
もちろんそうです、
うん、
ね、あの「タッタラッタタッタッタッタラララッタッタ」ってやつですね。
ですね、
ね、
はい、
はい。
今、念頭に立った目標のモールスの腕を上げるというのを実現すべく初心に戻って、毎日通勤の電車の中で広報法で特訓中です。リスナーさんたちは CW 大好きな方が多いですが、私はまだまだ。練習中は頭の中がぐるぐるする感じなのですが、着実に聞き取り能力が向上していることを実感しています。そのうち CW で QSO をできるといいですよね。ではでは、ということで藤井さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
方法ね、難しいんですよね。
知らない
な。パソコンソフト、まあ、ウェブ上でアクセスしてこう訓練できるサイトがあるんですよ。
へえ。
ランダムでね、もうアルファベットから記号とか数字から来るんでね、もうちょっとなかなかね聞き取るのが大変で、キーボードで押すのも一苦労なんですけどもね。
あ、キーボード。
そう、そう、リアルタイムで押していかなきゃいけないんですよ、キーボードで。そう、これが辛いんですよ。
そうなんだ、かえってその方が大変だなって。
ということで藤井さん、ありがとう
ありがとうございます。
で、まあ、自作の話なんですけども、
はい、
この前自分で作る CPU って話あったじゃないですか。
ああ、燃えちゃいましたね、私が。燃えました
ね。で、その後ね、調べますと、愛天堂で TK80 の、まあ、復刻版チューンか、ピクでエミュレートした ZK80 っていう組み立てキットがあるのを知りまして、TK80 っていうのはもう僕がまだ中学生っていうか小学生ぐらいの頃だと思うんですけども、
私は高校生でしたからね、45年ぐらい前です。
もう絶対ね、僕らは買えない高値の花なんです
よ。8万8000したんですよ。
もう結構高かったですよ。あの当時の8万ってめちゃくちゃ高いですからね。
そうそうそう、高いですね。
それがなんと3950円で今使えると。まあそこまで
素晴らしいな。
素晴らしいのかっていうか、愛天堂さんでこれ買ったんですけども、
はいはい。
で、まあ、このキットもすごいなとか思って、あとちょっとね、モーターとかこう色とこうダイオードとか、まあ、買ってですね、一つお楽しみ袋っていうのがありまして、500円だったかな、まだ残り あります、わずかですけど、ありますとか言ってで来たのが
買ったんですね。
こっちなんですよ。
なんかいっぱい入ってますね。
こっちだけで多分ね、うん、5,000円近くの値段があるんですけども、うん、そのね3倍ぐらいの量が入ってて500円ぐらいなんですよこれ、
うん、お得じゃないですか。
お得なんでしょうかね、うん、中開けてまあびっくりしましたよ。
びっくりした、よかった、びっくり、まあ、びっくり、
いろんな意味で、ね、スマホで 3D 需要が切った、
これペーパークラフトみたいなやつね、
はい、
あ、これはよくおまけでいろんなのついてきますね。
そう、これはね、うん、オーディオの光のね、うん、コネクタ
だと思うんです。オーディオの光、
はい、あの光によってやるとも
う、なるほど、
わかります、
うん、わかります、わかります、光ファイバーね、
そうそうそう、
うん、
あとね、まあ、こう基板のあたりだとか、うん、これは何かのコネクタだと思うんです
ね。コネクタじゃない、これスイッチじゃないの、違う、
もう、
あ、コネクタだ、
うん、
これ2ピンのコネクタだ、
ええ
ー、うん、
あとはこういう何かの基板なんですけども、
何かの基板、
何かの基板なんですよ、で中途半端なんですよ、
何かの基板だねこれ、
で何かの基板だから手に入れたくなるんですけども、
いや入れたくないよこんなの、
あ、そうですかあとね、もう訳が分かんないのとしてはね、まあいろいろ、これなんかもう絶対使えないと思うんですけど、見てくださいこれ、
これ何ですかこれ、あ、何これこれ、これ光るの後ろから、
光るんですよ、
なんか
光る内容が、うん、なんか星豆とか、
うん、多分果汁とか書いてある、
果汁とか多分中国語だと思うんですけど、
ね、
うん、発泡、発泡とか
ね、
これ光らせるシチュエーションあります、これ、
これ一番面白いじゃないですかこれが一番
悔しいな、
これが一番面白い、
これが一番面白い、
うん、
じゃあもうハムフェアで光らせます、
これ、これ、そう、これ光る、
もうピコピコピコピコピコってなんかもう悔しいなみたいな、
発泡剤売ってるのかなと思われちゃいますけどね。
あとはなんかこの、あ、これはまともだった、うん、液晶、
あ、
うん、これアーディニオとか
使える液晶ね、まあ、でも動くとは限らないからね
そうきますか、
うん、動くとは限らない、
限らないけどね、
うん、
というね、まあ多分ね、もうてんこ盛りなんですよ、むっちゃ金かかってるんですよこっちの方が、
金かかってんじゃなくて、これ売れないものを入れただけでしょ、
そうとも言える
まあ LED なんか一番使い手がありますよね、
まあ、あとは初めてのオレンジベーシックっていう本だけ
オレンジベーシックって知らないんだけど、ベーシックの本ですねこれね、
多分ね、オレンジベーシックっていう基板があるんですよ、でその基板を買ってきたら役に立つんですけど、
う
ん、
あ、そうですか、う
ん、その基板もおまけに入ってるのかなと思ったら、うん、入ってませんでしたね
本だけくれてもね、
本だけ、そうってなると、うん、これを買わされたら、
うん、
じゃあちょっと今度注文するとオレンジベーシック買おうかっていう感じになってしまうんですよ。
ああ、いや、
買わないですか？買いませんか？
この本読んだだけだったら、これもう初歩の初歩のベーシックのプログラムしか変えてねえから、買いたいと思わないかもしれない。
普通にあの Windows のなんかベーシックのエミュレーターを動かす方が幸せになるかもしれないですね。だんだん腹立ってきました。
いや腹は立たないですけど、これまだこんないっぱい持ってても、小浜さんこれどの程度使ってどの程度また蔵に入れちゃっていらないものになるのかなっていう心配してる。
じゃあまたハムフェアの時にこれ配りましょうか皆さんに、うん、どうぞ、
欲しい人がいればね、
欲しい人がいれば配りますか、
そうですね、
ねえ、まあ、そんなハムフェアもですね、果たしてどれぐらい人が集まってるのか心配ではありますけども、
はい、
集まりましたかね今年、もうそろそろ受付終了じゃないですか。
そうですか、そうですか、そうですか、うん、まあ今年はやるでしょうね、盛大にね、
まあね、
やらなきゃいけないんじゃないですかね、
楽しみですね、
では音楽です、This is it マイケル・ジャクソンが歌ってます、これを聴いてください、どうぞ。
サトーパース
サトーパンツ、サトーパンツ、サトーパンツ、
パンツじゃないよ、サトーパーツだよ、納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、サトーパーツ、
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
この番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方から、コンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど何でも結構です。メールを採用させていただいた方には、QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は、qsy785@yahoo.co.jp。あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。
先ほどの小浜さんのコーナーで藤井さんが、夏井さんの音楽ですかバックに流れてるやつってなりましたけど、ええ、タンタランタタンタンってねいつも流れてるんですけど、
ええ、
これはね昔私が向こうの番組出てた頃、ね、あっちの番組出てた頃
た、ね、
やっぱりね後ろに流れてた曲なんですよ、ええ、これ夏井さんが作曲した曲なんで、
うん、
夏井さんの著作権がないです、
はい、
ですから夏井さんが使っていいって言わないと使うとやっぱり著作権触れるわけですね。
なるほど。
なのであっちの番組結構後ろにこの音楽流れてたんで、
なった
ら覚えてますでしょ。
覚えてますよ。
この番組ね。
で
夏井さんはね、あそこの番組を離れることになったので、うん、これは私の曲ですから使わないでくださいと、なったわけですよ。
なるほど。
その後向こうの番組でそのポッドキャストとかね、それで聞けなくなった時期と当てはまりますね。う
ん、なるほど。ああ、なんかすっきりしましたね。
すっきりしました。
ええー、すっきりしましたよ。
その後はこちらで夏井さんがやっぱりこの番組で使って。やっぱり名曲なんですよ、こうやって言っていただけるっていうことは、ほんわかする、ね、
ええ、
この自作のコーナーとかね、
頭に残りますから、
うん、
ええ、
こういうね、ほんわかした曲で、このゆるく無声を楽しむっていうのは、ぴったりな曲なんだと思いますよね。うんうん、
ええ、
さてさて、ゆるく我々無声を楽しんですが、まだね、さっき小浜さんがね、このいろいろ愛犬堂のものを広げちゃってね、こうものすごいことにテーブルの上になってるんですけど、その中にも変な、ええ電池があるんですよ。電池、はい、この リチウムイオン電池ですかね。
ねこれ。
これなんですか。
リン酸、リチウム、あれどっか書いてある。リチウム、リン酸化鉄。
リン酸化鉄
っていう、まあ、爆発しにくい安全なバッテリーっていうことなんですけども、これをですね、ちょっと巨大な32700っていうサイズなんですけども、これを4本集めまして。4つ集めると 12.8V。
おお、いいですね。
ちょうど無線ぴったりじゃないですか。
おお、いいですね、いいですね。
こういう充電用のバッテリーを作ってですね、
うん、
まあちょっと移動に使おうかなと。
へえ。
でこれもう組み立てちゃって、で上に制御、この中にコントロール基板がついてるんです
よ。あ、ついてるんですね。
で、うん、直接もうその基板にコネクタをハンダ付けしちゃって、
うん、
これ
は32700っていうのはミリアンペアアワーっていうことでいいんですか。
そうじゃない、アンペアね、7000ミリアンペア
アワー。こっちが7000っていうのはミリアンペアアワーですか。
いつも思うんですけど、7000ミリアンペアアワーって書いてあるけど、そんな細かな精度はないだろう。
だから、ね、よく後半は言ってるけど、そこまで有効数字いらねえだろって。
そうそうそう、
タウリン2000ミリグラム配合と一緒ですよね。
そうそうそう、絶対その有効数字ないよねっていうやつだと思うんですけどね。
これ要するに7アンペアアワーと。
7アンペアアワーですよね。で、32700っていうのはこれ電池のサイズなんですよ。32が32ミリ直径、
うん、あ直径
で、700が高さなんですよ。
おお、うん、そういうサイズのこと、
サイズのミリのミリサイズですね。そういうのを作ってね、うん、またこれも外で運用するときに使ってみたいと思いますんで。
ああそうですか、
はい、
ぜひこれ使ってまたレポートください。
分かりました。
もうや、ね、屋外外野外って運用するの大好きな小浜さんですからね、
うん、まあお家の中でできないということですけどね。
あ逆に言うとそれインバータをかけるとそういうことなんですね。
そういうことですね。
あそうです。
はい、
さあ最後音楽を聴きながらお別れ。最後はですね、皆さんよくご存知のフラッシュダンス。
あ、
ね、はい、アイリンキャラが歌ってます。これね、日本でもねドラマの曲になりましたけどね、
うん、
土鉄物語ですかね。
あ
懐かしいですね。
懐かしいですね。
ではこれを聴きながらお別れです。いやもうね、6月ですからね、しょうがないです、うん、諦めて雨の中暮らしましょう、
うん、
皆さんお元気でお暮らしください。また次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。
この番組は佐藤パーツ株式会社、藤無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。